こんにちは、細野剛士と娘の雑談です、
うん、
もうずっと前に財政をやった時に、
うん、
それは金融とセットで話せなきゃとか言いつつ、
うん、
でもそれだけを一緒にやると時間が足りないとか言ってたから、
うん、
引っ張り出してこようかなと思って。
その時のことを覚えてる人は誰一人いないんだよ。
そうか。
まあだいぶあの時と局面変わったけどな。
そうか。
ああ、いやそれは相当悩ましい局面を迎えてるよね。何しろ物価のこの上昇っていうのはすごく言われるようになったからな。まあ一つはウクライナ危機で、資源エネルギーがもっと上がったでしょ。
そうだね。
でそれに伴って電気代とかガス代とか軒並み、まあ、ガソリンが高かったけど、上がったし、あとは円安な。円安ってのは輸入もするものの値段が上がって、
買いにくくなるんだもんね。
そうで輸出するものの値段が下がるんだけど、
うん、
本当は輸出にいいから円安はいいと言われてたんだけどさ、
うん、
まあ、J カーブ効果って言って、
うん、
あの価格が安くなってもさ、うん、あの売れるまでに時間かかるじゃんね。
時間下がるってことね。
そう、うん、だから輸出もあの金額ベースで言うとむしろ初めは下がるのよ。金額が下がるから、
うん、
数量に跳ねる前に、
うんうんうん、
例えば自動車なんかでもさ、たくさんくれって注文する前に値段が下がっちゃうじゃん、
うん、そうか、
うん、であとはアメリカでも今かなり金融引き締め始めてるから、で輸入も伸びないから、
うん、
景気には少なくとも短期的にはマイナスになっちゃうんだよな。結構今難しい局面を迎えてる。で黒田総裁は、
うん、
とにかくあの黒田バズーカって言って、もうデフレを止めるんだと、
うん、
で 2% 目標って言ってきたわけよな。
物価の上昇の話。
そう、
うん
うん、ただ物価の上昇っていうのは、
うん、
何をもって物価の上昇とするかで、まあ、大きく2つ物価の上昇ってあるわけだ、
うん、
1つは景気が良くなって、
うん、
みんなの給料が上がって、
うん、
でみんなが欲しいものが増えて、
うん、
で供給を需要が上回ると値段は上がるよな。
供給を需要が上回る、うんうん、そう
だね。まあ、例えば車1つ取っても、
うん、
欲しい人が多くて供給が少なければ値段上がるじゃん、
う
ん、
それはそうだね、
うん、でそういう物価上昇を期待をしたわけだ、
うん、それが描いてた像ってことね。
でところが今の物価上昇っていうのはコストプッシュって言って、
うん、
あの原材料とかの値段が上がってるから、
うん、
もうそれが耐えきれなくて
仕方なく
物価に跳ねてるわけだ、
うん、売る側、
うん、そうそう、
上げたくないけど仕方なく上げちゃいます。
供給側の事情なんだよね、
うん、
ただ買う人が増えてるわけじゃないから、むしろコロナもあって景気が冷えてるから、
うん、なんなら買い控えしちゃうっていうことだよね。
で所得が上がってないから、
うん、
そうすると黒田総裁が規定していた物価上昇ではないわけだ、
うん、
じゃあ物価が上がった時に金利を上げられるかっていうと、
うん、
今のところの判断は金利を上げないと、
うん、
なぜなら所得が上がってないからだと、目標を達成してないっていうのが黒田総裁が言ってることなんだよね。
でもじゃあどうするのって言われてもなかなか難しいんでしょ。
難しい。だからまあ当面の注目は4月の消費者物価指数で、
うん、
ここで物価上昇が数字上出る可能性がある。なぜかというとちょっとテクニカルな話なんだけど、
うん、
菅総理が頑張ったから携帯代が下がったわけ。
ああ、うん、それで目玉の政策だったもんね。
そうそう、去年の4月から下がってるわけ、
うん、
ということは、この1年間はずっとその消費者物価に占める携帯電話代の部分っていうのは常に下に効いてるから
下がってたってことね。
そういうこと、
うん、
だからインフレになりにくかったわけだ。携帯代って結構みんな使ってるでしょ。
うん、もう
1万円とか2万円とか使ったりしてるじゃん。
そうだね。
そうそう、そこが下がれば、
うん、
全体の消費が20万だとすればさ、
うん、
あの例えば 5% か 10% の部分が下がれば、
うん、
当然物価全体下がるよね。
うん、その分他に使わなければね。
そうそう、
うん、
他のものの値段がフラットだとすれば
さ。そうだね。
でも去年の4月から下がってるから、
うんうん、
ということは今年の4月からは去年と比較すると下がらないわけじゃん、
うん、あ、1年前と比べた時の話をしてたんだ。
消費者物価って常に1年前と比較するわけ、
うんうん、
そうすると4月からは携帯電話代っていうのは物価上昇にも物価下落にも効かない、まあ単なるそのもうイーブンの要素にしかならないわけだ。
そうだね。
でそうすると他の物価が上がると、
うん、
消費者物価が上がる可能性があるわけよ。
見た目的には
そう、3月まではそんなに上がってなかったんだけど4月から上がる可能性があるわけ、
うん、
でそうすると仮に 2% 上がるとさあどうするんですかって話になるわけだよな。
うーん、言ってたじゃんって言われちゃうわけだよね。
そう、
2% 上げるって言ってたじゃんって、
うん、ただ多分日銀の側の説明は2つあって、
うんうん、
1つはあの、まあ、そもそも景気が良くなった物価上昇ではありませんっていうのは1つね、
うん、
あと同じ物価上昇でも、
うん、
コアコアって考え方があって、コアね、 中心という意味、
うん、
食料品なんかは大体除くんだよ、
うん、
なぜなら例えば気候変動とかで、
うん、
例えば野菜が取れなかったら上がったりするからさ、
左右されやすいもんね、
下がったりするから、うん、これはいわゆるベースの物価ではないっていうのを除き、
うん、
でエネルギー関係も除いてコアコアっていうので見ることが結構あるの、
うん、エネルギーも除いて食べ物も除いたら何が残るの。
いや例えば耐久財とかさ、例えば家電製品とか。
でもそういうのを作るのにもさエネルギーとか使ってんじゃんね。
まあね、
うん、あそういうのは一応
エネルギーも割と変動が激しいから、
うん
うん、あとはサービスな、
うん、
食費とかさ、
ああ そうか
そういうの全部あるから、外食したりとかさ、
うん、
いろいろ、まあ、そのいわゆるサービスを受けたものってあるから、そういうのが物価の趨勢だって見方をして、
うん、
多分それでいうとそんなに上がってないわけだ、
うん、
4月の部分だね。
そうか、うん、じゃあそっちが上がってないから 2% には行ってませんよっていう言い方。
だからおそらく4月の物価が 2% 上がったとしても、それで日銀が動くことは多分ない、
うん、
ただ問題は、うん、今言ったみたいに、
うん、
そういう燃料代の値上がりっていうのは必ず他のものにも跳ねるからね、
うん、
当然車の値段、家の値段、
うんうん、いろいろ影響するよね。
そう、影響してくるから、じわじわじわじわ上がってきて、
うん、
例えばこれそれから5月6月7月となってきた時に 2% で効かない可能性あるよね。
もっと上がっちゃうってこと？
上がってる可能性はあると思う。
うん、
うん、でそうなってくるとやっぱりこうインフレ懸念っていうのが出てくる。
うん、であとはデフレデフレ言われてたのにね、
うん、まあ多分経験したことないよね。
ないね、
まあ、実はお父さんもあまり経験したことないんだけど、まあ、バブルの時、高校生ぐらいの時ちょっと覚えてるぐらいで、
うん、
バイト代がどんどん上がったとかな。まあ例えばさ、鋼材なんかは建築資材のな、
うん、
鉄の値段とかはもうバブルの時並みに上がってるっていう。
へ
うん、だからバブルの時は物の値段が上がったんだけど、そういう鋼材なんかも上がったんだけど、
うん、
それは最後値段に乗っけられたじゃん、家の値段なんかも上がったから、
うんうん、
でも今はそういう鋼材なんか上がってるんだけど、
うん、
なかなか消費者にそれを言えないっていうな、
うん、
業者も厳しいわけだよな、
うん、そうか、
うん、だから多分今年の夏から黒田総裁の任期が来年の3月までなんだけど、
うん、
この間の金融政策は非常に難しいんじゃないかな。
そういうのを考えるのはもちろん黒田総裁一人じゃないじゃん。
まあ日銀が一番中心に金融政策は考える、
うん、
けれども最近は政府と日銀っていうのは、
うん、
まあ、アコードって言って、
うん、
協定結んだりしてるから、
うん、
結構頻繁に会って話をしてるよね、財務大臣と日銀総裁とかは。
うん、
だから財政政策なんかともリンクするから、
うん、
連携をしながら金融政策どうするかって実質的には考えてると思うけどね。
普通の国会議員が金融政策に関わるってことはあんまりないの？
いや国会で質疑はするよ。
うーん、
あとは日銀で経済政策に関わってる議員に対してはいろいろレクチャーには来る。
うーん、
うん、だからお父さんなんかもいろいろ、例えば政調会長とかを野党でやってた時には割と頻繁に日銀とはやってた。
うーん、
で今でも、うん、説明に来てくれって言うと来てくれるから。
うん、
だって経済政策っていうのは政治のものすごく根幹だから、
うん、
で金融政策ってはその大きな一部だからね、むしろ中心的なテーマだから、
う
ん、
そうだね、
やるよね。
うーん、そういう関係なんだ。
であとは日銀の問題でメインではないとは言いながら、
うん、
非常に重要な要素になってるのが実は為替なんだよな、
うん、
今もう130円近くになってきたでしょ、円安進んで、
うん、円安円安ね言うもんね、
うんうん、で日銀は為替には別に直接的に為替を動かすためには金融政策を動かしませんと言ってるんだけど、
うーん、そうか、
うん
うん、
アベノミクスっていうのは急激な円高を是正することだったとも言われてるわけよ、
うん、
で円安にすることで、
うんうん、
別に当時はエネルギーの値段も上がってなかったから、
うん、
輸出をしやすくして日本の経済を回復すると、
うん、
で企業の業績を上げて株を上げるっていう、
うん、
でそれは、まあ、まあ暗黙の了解ってちょっと言い過ぎかもしれないけど、
うん、
多分アベノミクスはそれで成功したと言われてるわけ、
うんうんうん、
でそうなってくると今の円安ってちょっとやっぱ急激すぎて、
うん、
あそれに対して日銀は関心を持つべきじゃないかって議論があるわけだ。でやり方としては、うんうんうん、極めて単純な話で、金利が海外がどんどん上がってきてるでしょ、
うん、
アメリカも上げる、ヨーロッパも上げる、
うん、
でそうなってくるとで日銀は金利上げてないから、
うん、
例えばお金を預ける場合にどっちが得って言ったら明確だよね、
うん、海外に預けたくなるっていうこと
で100万円預けるという時に金利はそれは海外の方がはるかに高いわけだから、
うんうんうん、
ドルで預けたいと思うよね。
そうだね。
でそうなると円を持ってるよりドルに行った方がいいっ ドルで預けたいと思うからまた円安になるわけよ、
うんうん、確かに、
うん、で金利差があるからそれでだんだん円安になってるって言われてるわけね、うん、まあ、もちろん為替っていうのは金利だけで決まるんじゃないんだけど、
うんうん、
まあ、例えば貿易、黒字とか、うん、財政赤字とかがどうかとかいうことにも関連するから、うん、単純ではないんだけど、
うん、
やっぱり金利差っていうのは割と分かりやすいから、
うんうん、だから日銀も為替に影響を及ぼしやすくなっているというか及ぼしやすいわけだ
役割としてはね、うんうん、実際はね、
うんうん、
で今財務省がそんなあの為替介入なんてやったってほとんど効果ないから、
うん、
そうなってくると為替に一番効くって言われてるのは日銀の政策で、
うん、
で、まあ、今どういう状況かというともう金利上げないって言ってるから、
うん、
あのマーケットの側として安心してあのドル買ってるわけだ、
うん、
でますます円安になっていて、
うん、
で黒田総裁も最近は円安もあんまり良くないと言ってるんだけど、
うん、
一方で金利上げないって言ってるから、
うん、そこでじゃあ上げるもし例えば匂わせとかするだけでも結構変わる
可能性はあるね
っていうことなんだ、うん
うん、ただそれは景気が良くなってない中で金利を上げるっていうのは景気そのものを冷え込ませるから、
うん
うん、これはまあ簡単にやるって話にはならないよね。
誰が決めてんのそれ。
いやあの日銀は政策委員っていうのがいて、
うん、
あの総裁副総裁、
うん、
で政策委員って何人かいるわけ。
それはどういう人がなるの。
いやそれは専門家がなるんだよ、うん、で一人一人国会同意人事だから、
うん、
まああんまりニュースになってないけど、
うん、
この間も変わったんだよね。2人変わったのかな、
うん、
でまあリフレ派の人が1人やってたんだけど、バリバリのリフレ派の人ね、金融緩和を進めろっていう人がやってたんだけど、うん、まあオーソドックスな、
うん、
まあどっちかというと引き締め
うん、
しそうな人がなったから、これもすごく話題になったのその世界では。
うーん、
うん、
ねえ、だってすごい大事というか大きな決定、
うん、だから最近はすごく透明化を図られてて、うん、日銀のその政策会議みたいな決定会合みたいなものは議事録も出るし、
うん、
誰がどういう発言したかと最後採決までするから、
うん、
どっちの方向に行くかとかね、
うん、
うん、だからマーケットなんかすごいそれは見てる、
うん
うん、で一般の人が持ってるイメージよりもはるかにやっぱり日銀っていうのはすごい影響を持ってるよね、
うんうん、
だから経済を理解しようと思うなら金融政策とか日銀の動きっていうのはこれはもう必須だね、
うん
うん、
はい、ありがとうございました。